皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野田物です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都のシンクしたビジョンをですね、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の、方に聞いていただきたいと、思っております。今晩ですね、ワールドカップいよいよ決勝で日本がパラグアイとですかありますね。毎晩ですねもうワールドカップをこう見てまして、本当にこう我が日本のチームがですね、南アフリカというアフリカの最南端で、活躍している姿を見てもう本当にもうワクワクする毎日なんですけれども、約二十何年前に2年間、南アフリカで、まあ、留学というか、まあ、勉強しました。そういうことですね、今日は、ですね、まあ、日本の若者が、世界に出て、まあ、ワールドカップで、本田選手なりに活躍しているようにですね、世界に出て、まあ、活躍することによって、いろんなオプチュニティというか、機会がこう生まれると、そういう意味で米国大学機構という NCN という、ナショナルカレッジネットワークというんですけれども、そういう米国大学機構という機構が日本にありまして、そこのアドバイザーの寺田正敏さんにスタジオに来てもらっております。どうもありがとうございます。
NCN の米国大学機構の寺田です。今日はよろしくお願いいたします。
ね、今ワールドカップの影響かと思うんですけれども、僕の知る限りではですね、1週間前より今の方が、若者が世界にこう目を向けてるかなという、イメージがあるんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、ワールドカップのようなああいう世界的な大きなイベントが開催されるときに、若者たちがそういう世界をこう見ようというふうなきっかけは出てくるんじゃないかなというふうには思います。
そうですね、昔も、まあ、東京オリンピックという、それから日本が国際化に向けて、進んで、そして、ね、大阪の万博の時も、いろんな世界中からいろんな方々が来られて、それにここ世界に目を向けたと。でずっとここ十何年、日本は失われた十何年と言われてるんですけれども、内向きってインワードルッキングというんですかね、そういうことだったと思うんですけど、なんかどうやら、このワールドカップを世界にして、ターニングポイントにして大きく変化するように思うんですけれども、
そうですね、まあ、ボトムが何でもあると思うんですけども、それがこうアップしてこうちょうどバネがこう縮んだ状態が今かなと。でこれを機会にこのバネが伸びる時の契機にこの年がなってくれればなというふうには個人的には思うところがあります。
米国大学機構というのはこれはどういう、高校生、日本の高校生がアメリカの大学に留学するという機構ですか、進めるという。
そうですね、正規留学ですので、アメリカの大学にこう正規に入学をして、まあ、正規に卒業していくということですので、ある一定期間、アメリカの大学に例えば1年行くとか、半年行くとか、そういう留学プログラムに乗っかるというのとは、少し趣が異なるということで、ご理解いただければと思います。
20年ぐらい活躍、まあ、活動されてると思うんですけども。実績とかどういう実績があるんですか。
そうですね、まあ、20年間で約6300名強くらいの学生を世に送り出していると、世に送り出しているというか、世に送り出しているというのは、まあ、実際社会に出て活躍している、まあ、社会人と、まあ、今現在学生として学んでいる、その総数を合わせるとそれくらいの人数になるということになりますね。
アメリカの大学は、まあ、入学は比較的簡単ですけれども、卒業学は難しいというのは言われているんですけれども、この NCN、まあ、米国大学機構を通じて、アメリカの、まあ、一流大学ですね、割と女のある大学に行った場合、卒業率というのはどのぐらいなんですか。
95% くらいをキープしていますので、日本の卒業率よりも高いということになりますね。
ということは相当優秀な人しかですね、その、まあ、選択セレクションというのチョイスというんですかね、それを認めないということですかね。
まあ、確かにそれはあるんですけれども、うん、確かに力のある高校生が結果としていくということになるんですけれども、じゃあ最初からすごくこう成績もすごく優秀で、例えば英語力もあってということでなければならないかというと、必ずしもそうではないということがあります。最初の段階では多少英語力がなくても、それから高校の勉強が今一つ頑張りが足りないという部分であっても、そこを補完するべく我々はいろんなサポートをしておりますので、結果として大学が要求する学力なり英語力なりというものをこう最終的につけていただいて、正規に大学に入ってもらうということになっておりますので、う
ん、アメリカの大学が要求するそのレベルまで、はい、日本にいながらそういう勉強ができるという、
そうですね、はい。で、例えば今年であれば、まあ、当然9月から入学するわけなんですけれども、ちょうど今今年9月に入学する生徒が渡米をして最終的な英語の仕上げをしているという段階になりますので、うん、各それぞれの大学に付属している語学研修所で、最後の英語のブラッシュアップの段階を今一生懸命やっているということで、うん、TOEFL でいうと550点はなんとかキープして9月の正規留学の授業についていくというような段階にまで仕上げようと今しているというところですね。
二十何年前、忘れもしないトップルを何回も受けて550点到達するまで僕は苦労したんですけどね、はい、やっとこれでいけるというテストを取った時は嬉しかったですけどね、はいはい、なかなか簡単なようで簡単ないですね。
そうですね、なかなかトップルはその高得点に近づけようと思うと、その段階の5点10点というのはかなりハードが高い、
ある点数から、
そうですよね、はい、うん、それは高いんです
けど、530点ぐらいから上げるの、はい、苦しんだん
ですよ、ね、でそこをなんとか、うん、これあと5点あと10点というところで、我々としてはこうその高校生というんですか、その彼らに伴走していって、うん、やっぱこれがやっぱこうミニマムスタンダードだから、もうこれは絶対クリアしようよということで、うん、苦しいけどやっていこうというようなことで、決して切れ事というわけではないので、うん、確かに苦しいです、うん、苦しいですけど、その向こうを見ようということで、う
ん、なんかすごくホップステップジャンプというか、ホップがまずトフルをクリアして、はい、そして、ね、ステップで向こうの、まあ、4年間頑張って、
はい、
で最後に、まあ、そこそこの、まあね、日本の企業あるいは世界の卓越企業、
はい、
あるいは国際公務員とかね、そういうプロフェッショナルな道が開けると思うんですけれども、はい、アメリカの大学に留学するメリットというのは率直に言えば何なんですか？
アメリカの大学っていうのは、割とこのやる気のある人、目標を持った人に対して非常に光を当てるっていう、こうプルアップ式の教育をモットーとしておりますので、うん、まあ、それに引っ張られてみんながこう上に上がっていくっていう感じなので、そういう大人を育てるというような教育方針になっています。なのでこうなりたい自分というものが明確にある場合は、その一つの方法として米国の大学に進学することによって、ちょっと違う自分のステージが上がるというか、高みに行ける可能性がやっぱ出てくると、
うん、
でその中で4年間頑張れば、今までちょっと自分では想像してなかったような人生が送れるようになる可能性がかなり高くなる、
うん、
というふうなことは言えると思います。
それはメリットですね。
そうですね、
まあ、この番組の冒頭にいつも世界は広いと、
はい、
アメリカのみならずヨーロッパもアフリカも、
はい、
アジアもあると、はい、まあ、特に米国大学機構はアメリカという大学をこう、ね、
はい、
目指されているんですけれども、もし例えば航空工学とかですね、はい、まあ、その専門性の高い、最先端の研究環境で、
はい、
まあ、世界に通用する勉強をしようと思えば、
はい、
日本という、こうフレームワークを超えて、グローバルなね、
はい、
そういう環境で勉強した方がいいと思うんです。まず、自分は何になりたいっていうのがあったときに、例えば、
はい、
医者になりたいと思ったときも、日本でもちろん医者もいいけれども、うん、世界の、まあ、大学出て、ドクター医者になったと、そしてそこで WHO とかね、国連のジュネーブにある WHO に入ろうとか、
はい、
そういう、まあ、グローバルな生き方っていうのはね、
そうですね、
あると思うんですけどね、
はい、アメリカの大学に留学することによって、 通常の今中野さんおっしゃったようなこの通常 の, そのキャリアの歩み方とはちょっと違った ある意味こうなんかこういい意味でスリリングなそういうような、うん、仕事なりキャリアの歩み方っていうのができるんじゃないかなと。
確実にキャリアの幅は広がると思うんですね、
はい、
で一昔前は、海外の大学で、ね、勉強したところ、はい別に日本の企業は、ね、そういう人求めてないとか言われたんだけど、はい、やっぱりこのグローバリゼーションの世の中に世界の潮流の中において、日本企業もどんどんやっぱりグローバルになければいけない、はい、ということでアメリカの大学に学んだら日本の企業も入りやすい、はい、そして同時に世界の卓越企業なりですね、いろんな、はいキャリアのパスというんですか道が開けていくと、はい、っていうのは事実ですね、
そうですね海外の大学を出たらその日本で就職することがデメリットではないかかえって不利になるのではないかということは一昔前はあったんですけども今ではそういうことはなく金曜さんもその海外大学で、まあ、もちろんいい大学ですよもちろんそういうところ出た人材というのが非常にいい仕上がりをしてくるというのがもう分かっているので企業によってはそういうような海外留学生だけをこうターゲットにするような人事部を作っている会社さんもありますし不利になるということはそういうことはあんまり考えられにくいんじゃないかなと、うん、今の時代では、うん、というふうに思います。
例えば留学でも直接アメリカの大学にアプライして入る方法、はい、あるいは米国大学機構を通じて入る方法、はい、で米国大学機構を通じて日本人が大学、はい、まあ、95% 卒業率で、はい、まあ、そこその大学を出て日本企業に戻ってきたと、はい、例えば卒業生は日本のどういう企業に入っているケースが多いんですか。
そうですね比較的大手の企業さんに入っている例が多いですね、うんまあ、パイロットになったりとかそういうような専門職でこういい職をついたりとかということで、うん、皆さん非常にいい会社さんというか、まあ、もちろんその大企業がいいとかそういった企業に入ることが第一期ということではないんですけれども、うん、結果として結論として、そういったところにこう入っていってる人たちがやっぱり多いなという気はいたします、
うん、まあメリットは、ここで語っている以上にたくさんあると思うんですけれどもそうは言うものの内向きな、若者が意外と多いと思うんですけれども、
そうですねただ私が、まあ、これいろいろは NCN としては話をしてますけれども個人的な意見もいろいろ入ると思いますけれども、うん、何もその関心がないとか興味がないとかこう例えば極論すれば生きることに興味がないとかってことはあんまり考えられにくいと思うんですね、うんうん、その辺はうまいことをこう引き出すようにすればこう何かあるだろう何か見つかるだろうというところで、うん、それをこう膨らませていくことができれば結果としてそれが流動することによってもっとより大きくなるのかもわからないしあるいは国内の大学に行くことによってそれが成就するかもわからないしというようなこと で私自身キャリアカウンセラーの資格を持っているのでその辺のところも、まあ、学生と話をしながらまあ、アメリカの大学もあるし、まあ、日本のこういうところもあるというようなところにこう決着したりするというようなことはやっぱありますね場面場面で。
まあ世界は本当に広いんで、どうせ勉強するならね、はい世界のいろんな大学に行ったらいいと思うんですけれども、まあ、そこには、まあ、お金もね行ったりあるいは日本の大学生は大学行ってもほとんど、まあ、勉強する以上に、アルバイトして、うん、その学士なりですね、はい、学位なりをこう稼ぐと、はいということでアメリカの大学行けばなかなかそういうことはできないんでねそれはデメリットという、ね、財政的なデメリットはあると思いますけども、はいはい、
そのようなところは確かにありますね正直まあ、日本の大学云々ということはまあ別に置いといたとしてもやっぱり勉強がやっぱり大変なの でなかなかアルバイトっていうのはできないもう当然ビザの関係上、まあ、物理的にできないということもありますので、うん、そういう意味からすると正直言うとそのコストの部分で言えば、うん、多少ちょっとこう高くなるかなという部分はあるんですけれども、うん、我々のイメージとしては例えば関西の学生が関東の大学に行って下宿をして私学に通いますというようなところと、まあ、大体4年間トントンなんとかそれぐらいではコストを抑えようとはしているんです、うん、はい、うん
まあ、日本の景気も良くないことと、僕アメリカにいるとき、ブッシュ政権がイラクにたくさんお金を使ったんで、はい、大学の授業料が大幅にアップしたというのはそれを経験したんですけれども、その2つが重なることによって、日本の、学生が、ですね、留学するアメリカに留学するですね、その人数が、はい、まあ、減っているというふうに聞いているんですけれども、まあ、だけどその傾向もですね、このワールドカップでなんか変化するようなですね、思う気がするんですけれども、本日はですね、米国大学機構のアドバイザーの寺田雅俊さんに、スタジオに来ていただきまして、アメリカの留学についてお話を伺っております。いつものように、ここで、ハワイのロシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。今日は米国大学機構の寺田雅俊さんにスタジオに来てもらっております。リベラルアーツという言葉があるんですけれども、これは教養をですね、教育をこう重視するというか、まあ、考えることを重視する教養の学問であるんですけれども、日本の大学においてはあんまりそのリベラルアーツっていう、まあもちろん教養で勉強しますけれども、なんか、海外の大学と比べてちょっと、なんていうかな、まあ、重視されてないように思うんですけれども。
そうですね。確かにおっしゃる通りで、あんまりそういったことには重視はされていないのかなっていうのは、自分自身の大学教育を受けた中ではこう思ってるところなんですけども、その点アメリカの場合はその辺リベラルアーツというのを非常に強調しているというか大切にしているというか、人間が生きる上での根本みたいなものをその教養というところに求めているのかなというところで、皆さんご覧になったことがあるかと思うんですけれども、ハーバード白熱教室というのを、はい、少し前まで NHK 教育テレビでやっておりましたけれども、ああいう感じですかね、こう質疑応答の中で自分を深めていくというか、確かにああいう授業では政治哲学なので直接的にビジネスマンになるとかサラリーマンになるとかというノウハウを教えるとかそういうことではもちろんないと思うんですけれども、おそらくサラリーマン人生も含めて長い人生の中でやっぱこう考えのよりどころ根本になるところが、そうああいういわゆる教養というものになるんではないかなと。
そうですね、知的国心という言葉からすると、はい、まあ、ハーバードの授業もそうですけど、まあ、アメリカの大学の授業というのは非常にこう、まあ、リベラルアーツというか哲学から科学からですね、全て包括的に、まあ、経済も政治もですね、サイエンスも全部こう包括的にコンプレヘンシブにこう含まれている授業が多くて、一つの、実例を挙げてですね、実学として、そこでいろんなこうシンクする時間があって、何か答えを出していこうと。で、非常に自由な雰囲気の中で、面白いというね、その教養としてすごく刺激のある、そういう授業なんで、授業を受けてて楽しいというか、確実に自分の、その今後生きていく上に非常にプラスになるという、
そうですね、
そういう授業だと思うんですけ
どね。はい、だから、まあ、目標を持ってアメリカの大学に行くということももちろん大切なんですけれども、 多少その目標が最初こう曖昧でこう分からないという学生にとっても今中野さんがおっしゃったようなそういう、 こう熟成された時間を経過することによって自分の専門なり専攻なりこれをメジャーでやっていこうとかっていうことがこう見えてくるというようなことじゃないかなと思います。
そうですね、僕もいろんなところに留学したんですけれども留学とか海外で勉強することによって学んだことは自分の座標軸というのは僕は京都というほどに言われましたので二十何年海外に行ってても座標軸は崩れなかったんですね。でその国に行って影響されるわけで国のいいところは学ぶけれども別に悪いことは別に自分がそれをリジェクトするだけの、ね、座標軸があったんで良かったと思うんですね、ということは自分のアイデンティティとか自分のこうブランドというもし言葉があるとするとやっぱりその自分のブランドが確立できるアイデンティティができるっていうのは留学のメリットかなと思うんですけど、
ね、うん、そうですね、それはありますね。別に留学をしたからつって例えば私どもの場合でしたらアメリカですけども別にアメリカ色に染まれとかそういうことでは全然なくむしろ日本の良さであるとか日本人であることが良かったというようなことをやっぱ思って人たちがやっぱり多い当然多いわけですね。それはやっぱり自分のアイデンティティ軸足をきっちり持っているからこそアメリカで4年間学んだとしてもむしろそれだからこそこう譲れない自分というかこうそういう日本人というもののコアみたいなものが見えてくるのかなと。
日本人のコアが見えてくるシーンは僕はワールドカップで試合がスタートする前に、自分の国の国歌ですね、国旗と国歌がこう出てきて、まあ一昔前なら日本がこう日の丸のことをね言ったらなんとなくこう右翼っぽいイメージがあったんですけど全く実は世界はそうでなくって、やっぱりこう自分の国の世界のああいうワールドカップという全てのオリンピック以上にですね一つのサッカーという、最も世界で人口が多いスポーツですね、その一つのスポーツでフィジカル的に最高のフィジカルの能力プラス戦略的な、まあ、頭脳ですね、それを組み合わせて正々堂々とですね、こう戦うと、だからそこにはやっぱり日本のチームのものすごく大きなアイデンティティがあるんですね、でその本田選手はオランダ語もですね、ロシア語も、まあ、英語も少し話されるというような話をちょっと聞いたんですけれどもやっぱりまだ20前半ですね、わかんない、22か24かわかんないけど、まだ若いそういう非常に、世界に通用する人物がいろんな言葉をもう喋って、そして世界のその本当に最高の舞台で活躍する、活躍できるという今そういうね、頑張ればそういうできる時代ですから。
そうですね。はい。なのでその外国語、例えば英語を学ぶというんではなくて英語でって何学国語で何かを学ぶっていうことが多分大切なんじゃないかなというふうに思うんですね。だからああいうスポーツ選手にとってみれば英語っていうのは、まあ、全然ツール道具ですよね。いろんな人とこうコミュニケーションするためのだからその道具であからこそこうかえってこう研ぎ澄まされたものにやっぱなっていくんじゃないかなというふうには思うので、やっぱりこうスポーツ選手今日本のいろんな選手が普通にこうインタビューで英語で答えている場面がやっぱありますので、ああいうのを見ているとやっぱこう彼らはやっぱり道具として英語をやっぱ身につけているんだなということをこうひしひしと感じる部分がありますね。
まあ、異文化のこう集団異文化のコミュニケーションというか異文化の交流というかですね異なった文化いろんな、国籍の、人々とそしてそこで、例えば世界平和に向けて、ポジティブな、議論をこうすると、国連というそういう国連というのはそういう場なんですね。でその時のこう生きがいというんですかね、で日本人として日本の独自のキャラクターでその世界のために何か貢献すると、まあ、そういう、まあ、ちょっと大きなミッションを持った若者がこのワールドカップのね、日本の、まあ、今晩ちょっと楽しみなんですけどねそれが起爆剤になって、内向きな日本から、アウトゴーイング的なですね、日本になればいいなと思って今日はターニングポイントになる日かなっていうふうに思ってるんですけどね。
ですね、はい、その 点の思いみたいなものがつながってこう線にこうつながっていくっていうのが多分大切なんじゃないかなと思うんですね。先ほどお話したように中野さんからも出たようにその、日本で万博ありましたと、で万博を契機に世界に目を向けてそういうふうな仕事なり何なりを目指した当時の若者も多分いたと思うんですね、うんうん、それと同じように今回のワールドカップを契機にちょっとこう外を見てみるとか、うん、ちょっと関心を持ってみる、でそういうきっかけになってくれればいいなっていうのは心から思っているところですね、う
んうん、東京オリンピックの時そして大阪の万博の時に比べれば、今あの海外に行くエアチケットも非常に安いし、非常にボーダレスな時代がこう来てると、はいはい、でやっぱり英語もアメリカに行けば、まあ、英語で全てあるんですけれども、同時に韓国人とも中国人とも世界のあらゆる人々と話す場合、国際語としての英語というか、別にアメリカ英語でなくても、ね、国際語としての英語ということがね、はいはい、本当に大事になってくると思うんですけども、
そうですね、あのユニバーサルイングリッシーズにもなっているので、うん、英語はもう英語でもなくなっていると思うんですね、うんうん、なのであのなんかこうすごく発音も綺麗でとかそういうふうなことではなくって、うん、まあ、もちろんあの最低限の通ずるための発音というのは多分必要かもわからないんですけども、あまりにもそういったこの形式というんですか形にこだわっているとなんかその道具としていつまでたっても使えないということになってくるので、うん、道具として使う以上はある程度 の、 その、まあ、地域性というんですか国民性なりがあった言葉であって全然いいのかなというふうには思いますので、う
ん、その国のパワーによって、はい、その発音が、ね、はい、強くなってくるのかなと思って、もっと日本が世界第二の経済国である日本は、もっとローマ字なまりのね、日本語なまりの英語でも僕はいいと思ってるんですね、そんな別にアメリカのね、そのクイーンズイングリッシュの発音しようと思えば、はい、それこそ8歳ぐらいまでね、完璧に勉強しなきゃそんな無理ですからね、大学出てから十分通じるようなですね、こう国際語アジアにおいて、まあ、中国人も非常になまってると思うんですけども、中国が強くなるからそれも許されるかなっていうね、はい、思うんですからね、
はい、確かにそうですね、はい、うん、そういうふうにこうあまりこう応用業々しく考えなくていいんじゃないかな、もちろんそのきちっと学ばなきゃならないものは学ばなきゃならないんですけども、あんまりもその死を増せたところをこうマスターしようとかっていうふうになってくるとちょっとどうかなというふうに思いますね、うん、
まあ、最初にお聞きした質問ですけれども、アメリカにこう留学するメリットをですね、30秒で、はい、まとめていると、
そうですね、多分おそらく今まで自分では気づかなかった自分というものが多分発見できるんじゃないかなというふうには思います、うん、自分ってこういう面があったのかな、
自分ブランドということですね、
そうですね、ひょっとしたら自分でも気づかない自分というものがアメリカの教育は気づかせてくれるのではないか、まずエデュケーションのエデュケートですよね、引き出してくれるというところがアメリカの教育の強さかな、強みかなというふうに思います、う
ん、西洋的な、まあ、ロジックっていうか、ね、科学的なそういう分析力と東洋的な直感を、はい、
そうです
ね、日本人はもともと東洋的な直感を持っていますからね、
はい、
その両者を、東西文明の融合ということで、はい、留学というのはそういうことですね、
そうですね、うん、ですんで、まあ、NCA の宣伝になるかも分かりませんけれども、うん、進学説明会がありますので、
そうですね、今日は寺田さん本当にどうも、はい、ありがとうございました、留学について、米国大学機構の寺田正人さんからお話をお伺いしました。